三面から五面。
五、区政のここを問う。代表質問。新宿区議会公明党三沢秀子、学校給食費の無償化を。質問。区は区立の学校給食費について、就学援助や物価高騰対策のほか、多子世帯や新宿養護学校の児童・生徒を対象に無償化を実施している。丸1、今後はすべての児童・生徒の学校給食費が無償化されるよう、国に対して必要な法改正を行うとともに、新たな交付金の創設など、必要な財源を国が責任を持って確保するよう強く求めるべき。2、昨今のエネルギー価格や物価高騰により区民の家計は苦しく厳しい状況であり、この状況を少しでも軽減し、子育て世帯を支援することが必要。その方策の一つとして、国が必要な措置を実施するまでの間、時限的であっても給食費の無償化を拡大することが必要。区の考えは。答弁。1、学校給食費の完全無償化については、居住する自治体によって給食費の負担の有無が異なることは、公平性の観点から望ましくないため、国において方向性を定め、全国一律の対応をすべきであると考えている。学校給食法を改正するとともに、財政措置を講じ、国の負担において、学校給食費の無償化を進めるよう特別区長会などを通じて、国や都に要望していく。2、エネルギー価格や物価の高騰により、区民の生活は大きく影響を受けている。区は様々な対策を実施し、負担の軽減に努めているが、子育て世帯支援の一つとして、令和6年4月からの給食費の無償化に向けて準備を進める。産業振興施策の活性化について。質問。1、区議会公明党はエネルギー価格・物価高騰対策として、中小事業者を守る施策の要望を行ってきた。区は今年度から経営力強化支援事業を創設。新たに電気・ガス代などのエネルギー価格・物価高騰対策緊急支援を実施。この事業は補助率5分の4、上限額20万円とのこと。申請方法やスケジュールは。2、プレミアム付き商品券事業は、今回、専用券と共通券に分かれたことにより、様々なご意見をいただいた。今回の課題を検証し、次年度以降につなげていくべき。答弁。1、申請書と合わせて、前年のエネルギー使用実績が分かる書類を提出。12月1日から令和6年3月31日まで受付。2、プレミアム付き商品券についての様々なご意見を踏まえて課題を検証。次年度以降について改めて判断。がん患者のアピアランスケアについて。質問。がん治療の影響でアピアランスの変化に伴う悩みや就労などの社会参加を支援するため、がん患者のアピアランスケアに対する支援制度を創設すべき。答弁。がん治療に伴う外見の変化に対する悩みのケア、いわゆるアピアランスケアは重要であると認識しており、助成制度の創設に向けて取り組んでいく。ネズミ対策について。質問。新たに実施する歌舞伎町地区におけるネズミ対策は、ネズミの駆除に加え、ゴミ対策と一体的に取り組む点が特徴。1、土地・建物所有者やテナントとの連携は。2、環境調査の結果を含めた事業実績など区民への公表を。3、今後は歌舞伎町地区以外の繁華街にも拡大すべき。答弁。1、ゴミの適正排出について飲食店等のテナントに周知啓発、個別相談にも対応。2、区ホームページ等で事業概要及び実績を公表。3、苦情や被害の相談が多い地区で環境調査や駆除対策の実施を計画。繁華街での対策結果を検証し、必要な地区を検討。日本共産党新宿区議会議員団河村則明。学校給食の完全無償化について。質問。区の学校給食無償化は一部にとどまり、23区でワースト2。私たち区議団は8月に区と教育委員会に学校給食完全無償化を求める申し入れを行い、今定例会で完全無償化のための条例提案を再び行った。学校給食の完全無償化を実現すべき。 答弁、令和6年4月からの給食費の無償化に向け準備する。ワーカーズコープの協定違反と虚偽報告問題について、質問、労働者協同組合ワーカーズコープセンター事業団が継続的に職員数を水増しして報告していたことが発覚。区は9ヶ月間の入札参加資格者の指名停止、児童館等の施設は指定取り消しの方針を決めた。6月に内部告発的情報が寄せられてから、事業者の虚偽報告を区は公表していないが、その理由は、また、なぜ虚偽報告を確認した時点で議会に報告しなかったのか。答弁、人員配置の情報提供を受け、6月23日に事業者に聞き取り実施。虚偽報告は北山武士学童クラブのみとの説明があった。その後、区の調査で事業者が関わる子ども家庭支援課所管のすべての現場で人員不足が判明。7月6日提出の顛末書は、区の調査で把握した内容と齟齬があり、この段階では公表しなかった。指定取り消しの方針を決定し、7月18日以降に常任委員会委員等へ情報提供した。新庁舎整備問題について、質問、庁舎の在り方検討結果報告書では、本庁舎の老朽化等により新庁舎整備が必要とある。建設費用の試算は320億円以上。想定スケジュールは2035年度移転としている。1、現在の本庁舎はまだ使える、庁舎を使い続ける考えは。2、新庁舎建設が必要か、区民の意見は聞いていない。住民投票条例を制定し、区民参加による区の意思決定が必要。答弁。1、本庁舎老朽化に伴い、今後修繕に多額の費用や時間がかかる。また、現在の本庁舎は、窓口待合スペース混雑等の課題があり、抜本的な解決には新庁舎整備が必要。整備手法等引き続き検討。2、区民説明会や関係団体との意見交換等、幅広く区民等の意見を聞き検討する。住民投票条例の制定は考えていない。新宿未来の会、鈴木ひろみ。自治体 DX 推進に向けた取り組み。質問。先進的な取り組みを行っている民間企業への視察を通じ、区での DX 推進にあたり、課題や参考にできる事例は？答弁、リモートワークやフリーアドレス制の全庁的な導入については、様々な課題はあるが、職員証に IC チップを搭載し、パソコンログイン時の本人認証に使用するなど、今後の活用を検討。自治体窓口 DX サース中について、質問、自治体窓口 DX サースなどの取り組みを活用し、窓口の DX を進めていくべきと考えるが、ご所見は？答弁、来庁舎の申請書類の作成負担の軽減や、受付時間の短縮に向け、窓口受付における支援システムの導入を検討、またオンライン相談など、行かない窓口の取り組みも検討。中、自治体窓口 DX サース、デジタル庁のガバメントクラウド上に窓口 DX に資する機能を提供し、自治体がその機能を選択して利用することで、窓口 DX に取り組みやすい環境の提供を目指すもの。中、終わり。立憲民主党無所属クラブ、田中幸恵。災害時要援護者名簿をもとに準備した避難誘導を。質問。1、名簿をもとにあらかじめ自力歩行の可否と歩行不可の人の福祉避難所への振り分けをしておくべきと思います。2、要支援の必要の度合いは様々でどう対処していますか。3、地域による格差が出ないための指導はどのようになされていますか。答弁、1、本人の状況を掲載した名簿を地域の方に配布し、自立歩行が困難な方には一時避難所に避難。必要に応じて福祉避難所への移動を想定しています。2、重度の要介護者等への支援は、普段福祉サービスを提供している事業所に、災害時にもサービス提供の協力を依頼しています。3、名簿更新の際、活用方法を毎回確認し、災害時対応マニュアルを整備し、区内で統一的な取り組みを進めています。日本維新の会新宿区議団、古畑正則、子どもを見守る職員の確保。 質問、児童館等の児童指導等業務委託で事業者の虚偽の記載、報告があった。事業者の変更で現場の職員と子どもたちの交流が途絶える。利用者や保護者から現在の職員に残ってほしいという意見がある。区の考えは？答弁、選定評価委員会で職員の引き継ぎについて応募事業者の考えを確認し評価していく。性感染症の検査環境の整備を。質問、近年梅毒の感染者報告数が増加、感染症の発見のための検査環境の整備が重要。検査日を増やす、また即日検査の導入など検査が受けやすい体制づくりをどう考えるか。答弁、HIV 性感染症検査の1日の検査数の拡大と結果が当日に分かる即日検査の実施を検討。自由民主党新宿区議会議員団、高坂正氏。行財政運営について。質問、1、令和4年度は1年を通して新型コロナウイルス感染症の影響を受けた年でもあった。区はワクチン接種対策やプレミアム付き商品券の発行など緊急性の高い行政課題に対し13回の補正予算及び予備費で対応した。これまでの行財政運営についての見解は？2、ふるさと納税の利用者が多い自治体は税収の落ち込みで行政サービスの低下が避けられないとして制度の見直しを訴えてきた。自治体が税収を奪い合うような仕組みは是正されるべき。区の所見は？答弁、1、社会経済情勢を慎重に見極め、高年度負担にも配慮し、基金と記載を効果的に活用、限られた財源の効果的な配分と適正な予算執行に取り組んだと認識。2、国が地方自治体の税財源の拡充を図るべき。中小事業者振興。質問、新型コロナウイルスが5類に移行し、経済活動も正常化しつつある一方、中小企業や個人事業者は倒産が増えている。経済活動再開後も売上が十分に戻らない中、休業や時短営業に伴う支援金の終了に加え、電気代や原材料費の高騰が重荷となっている。我が会派は8月、区長に対し、エネルギー価格の高騰に対する支援を拡充し、区内中小企業者の事業継続を支える対策を要望。区はエネルギー価格高騰緊急対策を講じることを表明した。1、本対策の目的及び内容は？2、経営力強化支援事業補助の中に位置づける狙いは？3、今後の中小事業者支援に対する区の考えは？答弁、1、物価高騰下における中小企業者の事業継続と経営の安定化を目的とし、幅広いエネルギーにかかる経費を補助。2、事業の新たな補助メニューとすることで、他の補助メニューの活用を促し、さまざまな支援を総合的に実施。3、現在、商工業緊急資金特例や経営力強化支援事業補助金を実施。これらに加え、エネルギー価格高騰緊急対策支援を含め、総合的な支援を行う。一般質問。令和新選組新宿、沢井恵。公共施設等の断熱、気密性能効率化、省エネ、再エネ化を。質問、物価高、光熱費高騰の負担軽減や気候変動による環境変化、災害対策の観点からも、未来への初期投資として学校を含む公共施設、公共住宅等の断熱、気密性能効率化、省エネ、再エネ化の施策実施に取り組むべき。答弁、令和5年2月に改定した新宿区第3次環境基本計画で CO2 排出削減の取り組みを定めた。今後計画に基づき積極的に省エネルギー対策を推進する。現役世代に優しい新宿、渡辺康氏。ワーカーズコープ事件について。質問、1、ワーカーズコープによる職員数水増し請求事件は悪意に基づいた組織ぐるみの常習性のある公金の不正請求である。区の見解は？2、私の独自取材で決算書の人件費と実際に職員に支払われている給料に 乖離があるという証言を得た。人件費についても調査を行うのか。答弁、丸一、協定及び契約の違反があったと認識。丸二、これまで提出された事業報告書と今後提出される報告内容を確認する中で、人件費の総額も確認する。参政党新宿学びと守りの会、青木ひとみ。予防接種健康被害救済制度の申請書への支援について。質問、丸一、区は予防接種後の副反応の情報や健康被害の増加の現状をしっかりと区民に情報提供すべき。丸二、区民の健康被害救済制度申請窓口として申請者への支援体制を強化すべき。答弁、丸一、副反応や健康被害救済制度は広報新宿区ホームページ等で案内。丸二、申請者の体調を踏まえて相談の日程を調整することや、必要に応じて厚生労働省に紹介するなど、丁寧に対応、引き続き申請者に寄り添った対応を行う。新宿区議会公明党、豊島敦氏。地域課題について、質問、子育て支援や地域での支え合いを促進するためにも、住宅施策は重要。中でもワンルームマンション条例と紛争予防条例についてこれまでの実績を踏まえ、少子化対策等も視野に入れた課題点の整理、今後の方向性を検討すべきと考える。答弁、区内のワンルームマンション計画の現状を詳細に把握し、課題解決に向け検討を進める。誰もが住み続けられる住まいまちづくり実現のため、良好な生活環境づくりを推進する。日本共産党新宿区議会議員団、藤原武樹。早稲田南町等複合施設移転方針案と区の説明責任について。質問、早稲田南町児童館等複合施設移転方針案の地域説明会は周知不足で参加者はわずか。古橋氏の説明もない。区は積極的に情報を公表提供し、説明責任を果たすべき。丸一、再度地域説明会を開催し、丸二、風呂廃止はやめるべき。丸三、銭湯空白地域の風呂は利用時間を延長すべき。答弁、丸一、説明会は2回実施した。再度実施の予定はない。丸二、風呂は廃止する。丸三、利用時間延長はしない。新宿未来の会、榎木秀隆。熱中症対策の横断的な連携を。質問、地球温暖化による猛暑の影響は今後も深刻化する。区においても熱中症による被害を最小限に抑えるために幅広く関係者が連携し協力することが肝要。区として統一的な熱中症対策を講ずるための横断的な連携をすべきと考えるがいかがか。答弁、区ホームページのトップページに熱中症に関する情報を掲載し、区民に注意喚起を実施、街中避暑地など掲載されていない情報も今後はホームページに加えるなど、横断的な連携を迅速に進める。立憲民主党無所属クラブ、志田雄一郎。更生保護について。質問、犯罪を犯した者等が地域で孤立することなく、地域社会の一員として社会復帰できるよう、区は地域の実情に見合った施策を体系化した再犯防止推進計画を早急に策定し、再犯防止に向けた取り組みを行うべき。答弁、区の再犯防止推進計画は、就労・住居の確保や保健医療・福祉サービスの利用の促進、非行の防止、就学支援等多方面にわたる課題があるため、国や都の計画内容や他区の取り組み状況を踏まえ課題を整理していく。日本維新の会新宿区議団、小山田静香。ペット防災講座の充実を。質問、実際に避難が必要となった際にエアー式ドッグランを使用し、犬が慣れ親しんだ安心できる場所で避難ができる環境の整備など、飼い主の要望を組み込んだペット防災講座を実行することで、犬の飼い主の防災への意識を高めることが可能だと考えるが、区の考えは。答弁、愛犬と一緒に参加できる機会を捉えて周知を図り、飼い主の防災意識を高める。 避難所運営管理協議会の意見も伺い、ペットの受け入れ体制を工夫する。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道隆。個人情報を活用したきめ細やかな行政サービスの実現。質問。これからの行政サービスは、必要な時に必要な人に正しく情報を届けることが求められる。個人情報を守ることは当然として、今後は個人情報を活用し行政サービスの質を高めていくことが重要。今後の個人情報の活用について区の見解は。答弁。システムのデータ連携等を行い、行政サービスの質を高めていくことが重要。取り組みを進めるため、個人情報保護の適切な運用が大切と考える。日本共産党新宿区議会議員団、高槻真奈。 LGBT と多様な性の人々への支援を。質問。 LGBT 等専門相談窓口、居場所づくりの設置が必要。区は悩み事相談室で多様な性に関する相談も含めて対応しているが、専門性を明確に打ち出した相談窓口や、当事者が安心して面接相談できる居場所づくりが重要。当事者団体と連携協力して検討すべき。答弁。すでに性と性アドバイザーによる相談を実施、専門相談窓口の設置は考えていない。また、NPO 法人等が区内にすでに設置している居場所の周知に協力。新宿未来の会、伊藤洋平。多様な手段を活用した電子納付。質問。区では多様な決済手段の活用を推進し、窓口等で電子マネーが活用されている。電子決済の推進は重要だが、決済手数料は少額でも積もれば大きな金額となる。決済手段を比較しながら最適な手段を選ぶことが必要。費用対効果や決済手段の特性を考慮して意思決定をすることが大切だが、区の見解は。答弁。今後も利用状況及び導入費用、決済手数料などの費用対効果を考慮し、対象拡大について検討していく。立憲民主党無所属クラブ、小野雄二郎。フレイル対策について。質問。コロナ禍で崩れた社会参加による地域のつながりの修復がフレイル予防のため必要と思う。オンラインで地域の高齢者に定期的に連絡を取り、フレイルのチェックや予防へのアドバイスを送る元気な高齢者、フレイルサポーターについて区の見解は。答弁。区は多くの高齢者の方がフレイル予防を知り、自ら実践できるよう取り組みを進めている。フレイルサポーターは地域の実情に応じた優れた取り組みと認識している。自由民主党新宿区議会議員団、大門幸恵。町会自治会の加入促進。質問。町会自治会の加入率は現在4割程度で、役員の高齢化や若年層の担い手不足が課題。本庁舎では、区外からの転入者に町会自治会の紹介や、自身の住所の町会名、連絡先、加入申し込み方法を案内している。この案内を特別出張所でも行えば、さらに多くの新しい区民が、もっと町会自治会を身近に感じられるようになり、効果的と考えるが、いかがか。答弁。今後、各特別出張所でも同様に案内を行う。新宿未来の会、田苗久志。避難所の Wi-Fi 整備について。質問。避難所の Wi-Fi 環境が完備されていない、平時の活用方法が見当たらないなどの考えもあるが、いざという時安心して避難できるよう整備が急務。都の事業を活用し、避難所の通信の確保を進めるべきではないか。答弁。避難所の接続回線数やアクセスポイントの設置場所、セキュリティ対策の検討と合わせ、平常時の利用やランニングコスト等の課題の整理が必要。引き続き、都の支援事業や他区の取り組み状況などを参考に検討する。自由民主党新宿区議会議員団、下村春夫。大久保通りの課題。質問。大久保地域では、来街者に店舗前での順番待ちやポイ捨て禁止をお願いする新大久保ルールのチラシを制作、掲示。1. ルールの中で来街者に地域応援を呼びかけ、ゴミ持ち帰りをお願いしては。2. 条例化など発信力強化を。答弁。1. ルールの周知と合わせ、ゴミ持ち帰りを発信。 丸2、商店会、町会、大学と警察等で構成する協議会を立ち上げる。条例化も含め、調査研究を行い、環境混雑対策を推進する。新宿未来の会、金久保奈々子。AED 及び防犯カメラの設置。質問。丸1、AED の設置が救命につながってくる。コンビニエンスストアにも AED を設置するよう区が促進する考えは。丸2、安心安全な街づくりの一環として防犯カメラのさらなる設置が必要。現行の助成制度を拡充する考えは。答弁。丸1、防災区民組織への周知による設置の検証や他自治体の状況を踏まえ、コンビニエンスストアとの連携について検討。丸2、町会や商店会から補助対象額を引き上げてもらいたいとの要望もあり、見直しを検討。新宿未来の会、野津健。安全性を重視した消費者啓発。質問。悪徳商法や詐欺的な情報商材販売などの金銭的な損失回避の消費者啓発に加え、区民の身体や健康上の安全を守るための啓発活動も消費者の行動や時代状況の変化に伴って今後求められると思うが、ご見解は。答弁。消費者自身が正しい知識を身につけ、冷静な判断で商品等を選択することが重要。引き続き消費者力の向上を目指し、適切な情報提供に努めるとともに、より一層の意識啓発に取り組んでいく。